知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は農活サイクルクラブ3ヶ月コース参加者を募集について高年福祉課の近藤さんにお話を伺います。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずこの農活サイクルクラブというのはどういったものなのか教えていただけますか。
はい、自転車を漕ぎながらタッチパネルで認知機能の向上の簡単な問題を解いていくコグニバイクで運動をしながら認知症予防をします。
漕ぎながら簡単な問題に答えていくということなんですが、この簡単な問題、先ほどちらっと教えていただいたんですが、はい、本当に簡単なんです。じゃんけんですとか一桁の足し算や引き算、こういったものがあるんだそうですよ。そして漕ぐことと問題に答えることの両方を同時にやるというのが、これがいいんですよね。
そうですね。
はい、じゃあもう少し詳しく聞いていこうと思うんですが、こちら今年からの取り組みだと聞いています。前回の検証結果が出ているそうですが、またその他にも参加された方の感想なども合わせてご紹介いただけますか。
はい、前回参加された65名の方に認知機能と身体機能についての検証を実施したところ、認知機能、身体機能ともに効果があるということが分かりました。また参加された方にお話を伺ったところ、参加して楽しかったという方が多く、意欲が湧くようになった、気持ちが明るくなった、物忘れをしなくなった、人や物の名前が思い出せるようになったなどの感想をいただいております。そこで今回3ヶ月コースを行うことになりました。
そういうことなんですね。
はい、
半年間皆さんにやってもらって、それを検証して、今お話しいただいたような意欲が湧くですとか、気持ちが明るくなったですとか、物忘れをしなくなったですとか、もちろんそれぞれ個人差はあると思うんですが、
はい、
そういった感想がたくさん寄せられたんですね。
皆さん楽しかったと言っていただける感想を、はい、いただいております。
ね、これはとてもいいことですよね。
はい、ありがとうございます。
そしてやっぱり私が心配なのは、このコグニバイク、簡単に操作をできるかどうかということなんですが、どうでしょうか。
そうですね、タッチパネルの操作に慣れるために、はい、初回にコグニバイクの操作方法について詳しく説明を行っております。
ということは、はい、説明していただける機会もあるので、わからない方、不安な方でも安心して来てもらって OK ということですね。
気軽に声をかけていただけるとありがたいです。
わかりました。じゃあ1回でちょっと分かりづらいなという方は、やりながらもう遠慮なく聞けばいいんですね。
はい、
ということですので、ぜひ皆さん安心してお出かけください。ではこちらの3ヶ月コース、ぜひ参加をしてみたいなという方のために、日時、それから会場を教えていただけますか。
はい、毎週2回午前9時から午後4時半までの間で、コグニバイク20分程度の運動を3ヶ月間行います。なお、初回が12月12日木曜日から開始の木曜日、土曜日のコースと、12月13日金曜日から開始の水曜日、金曜日のコースの2コースありますので、どちらかのコースに参加いただきます。会場は木曽川憩いの広場で、一宮市木曽川町黒田阿佐北野黒165番地で、一宮市木曽川市民病院の南側にあります。
わかりました。コースが2つあるんですね。
はい、
12月12日木曜日から来年の3月12日木曜日までの毎週2回木曜日と土曜日のコース、
はい、
そしてもう一つが12月13日の金曜日から来年の3月11日水曜日までの水曜日、金曜日、こちらの2つのコースがあります。
はい、
では対象そして定員についてもお話しいただけますか。
はい、市内在住の60歳以上で駐車場がありませんので、会場まで公共交通機関や自転車、徒歩で来所できる方が対象となります。前回の農活サイクルクラブに参加された方は対象外となります。定員は52名で抽選となります。なお利用料は無料です。
わかりました。それでは申し込み方法も合わせてお願いします。
はい、11月25日月曜日までに高年福祉課の方へお電話ください。
11月25日月曜日までとなっています。では近藤さん、最後にラジオをお聞きの皆さんに PR など一言お願いいたします。
はい、コグニバイクを一定期間週2回実施することで認知症の予防、体力の維持向上に効果が認められました。外出してお話をすることも認知症の予防に効果があると言われています。ぜひこの機会にご参加いただき、最新の認知症予防を体験していただければと思います。
わかりました。実際に農活サイクルクラブで、コグニバイクを漕いで簡単な問題に答える、それだけではなくって、はい、実際に出かけることによっていろいろな人と交流があるというのもやっぱりとても素晴らしいことなんですね。
そうですね。
ぜひ皆さん興味を持たれた方、難しくはないそうです、
はい、
簡単にできるそうですので、ぜひチャレンジをしてみてはいかがでしょうか。今回は高年福祉課の近藤さんにお話を伺いました。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回近藤さんにお話しいただいた農活サイクルクラブ3ヶ月コース参加者を募集については、広報一宮11月号7ページに紹介されています。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151、0586-28-9151です。
iWave。
それではここで1曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング76個と踊ろう。
じゃない
76.5
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは陶芸体験干支の置物を作ろうについてです。日時は11月27日水曜日午後1時から3時30分形成だけを行います。会場は朝日西集いの里。対象は市内在住在勤在学の方。定員は15人で申し込み多数の場合は抽選となります。受講料は材料費500円です。お申し込みは明日11月8日金曜日までに電話で後年福祉課へお願いします。お申し込みお問い合わせは後年福祉課電話番号0586-28-9021 0586-28-9021 です。続いては世界糖尿病デーイベントのお知らせです。糖尿病における栄養、生活、薬、検査、予防などの相談、講話、血糖測定を行います。日時、会場は11月8日金曜日午前10時から午後3時は市民病院、11月12日火曜日午前9時から午後1時は木曽川市民病院です。お問い合わせは市民病院電話番号0586-71-1911 0586-71-1911 木曽川市民病院0586-86-2173 0586-86-2173 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave
それでは最後に、子どもの犯罪被害撲滅、インターネットの危険から子どもを守ろうについてお話しします。お子さんがインターネットでどのような交流をしているのか知っていますか？今年の夏休みには市内の小学生がインターネットで知り合った男の自宅に家出するという事件が発生し、男を未成年者誘拐で逮捕しました。インターネットは誰とでもつながることができるため、犯罪に巻き込まれる危険性が潜んでいます。有害情報を遮断するフィルタリングを活用したり、家庭でルールを作ったりするなど、お子さんが犯罪に巻き込まれないようにしましょう。インターネットについてお子さんも一緒に話し合い、考えてみるといいかもしれませんね。お問い合わせは一宮警察署。電話番号0586-24-0110 0586-24-0110 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。